ラジオミックス京都今日読み。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する番組です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、FM 舞鶴以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。各放送局で週末にはリピート放送もしています。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと嵯峨根幸子です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。いよいよ秋も深まってきて、ちょっと朝晩寒いなって思うようなね、そんな毎日になってきましたよね。日の暮れもちょっと早くなってきたかな、まあ、いよいよ京都の美しいそんな季節がやってきました。もう京都市内は観光のお客様でいっぱいなんですけれども、今日はねちょっと京都市内から違うところにまた素敵なところがあったようですので、ご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに聞いてくださいね。さあ、この番組ではあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックス番号 075-432-5806 075-432-5806 番です。 X、 そう、旧ツイッターですね、こちらの方でつぶやいていただくとき、ポストしていただくときには末尾にハッシュタグをお願いいたします。ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 をつけてつぶやいていただくと、私嵯峨根っちも見つけることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日も素敵な京都の旅、一緒に参りましょう。ラジオミックス京都今日ご読み、スタートです。ラジオミックス京都今日ご読み、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子がお送りしております。さあ、今日も京都の旅リポートしてくださるのはこちらの方です。
はい、旅リポーターをしていますふっここと藤島ひじりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、私は全国の神社仏閣や自然豊かな場所をよく訪ねているんですが、
はい、
今回は京都市からちょっと外れまして、なん男子
を、
かやぶき屋根の可愛らしいお家で有名な宮間、
はい、
こちらにあります足湯研究林に行ってきました。
おお、また、はい、巨木だったりね
巨木
自然の大好きなふっこさんは、はい、山のそういう自然の中に行っておられたんですね。
惹、はい、かれるものはいつも巨木であったりとか、本当に緑豊かなところなんですが、
はい、
こちら足湯研究林、足屋の足に生きるという字ですね、
は
い、で足湯と言います、
はい、
足湯研究林、正式には京都大学フィールド科学教育研究センター足湯研究林という名前です。
大学の研究施設なんですね、
はい、そうですね。以前に北区の上賀茂試験地をご紹介したんですけれども、はい、同じく京都大学のフィールド科学研究すみません、これ早口言葉みたいなフィールド科学教育研究センターということで、
はい、
そうですね、フィールドワークをされるような場所らしいです。なので、どういったらいいんでしょう、 いわゆる遊びに行く観光地という感じではないんですが、
はい、
逆にどういうんでしょう、整理されていなくて、そのままの林が見られるという場所という認識でいてもらえたらいいのかなと思います。
そうですよね、研究対象になるので、
はい、そうですね、かなり巨木があったりとか、大きな杉が あったり、本当にいろいろな木が見られるということで、実はこちらも以前に、放送大学の授業で、
はい、
この上賀茂試験地で 先生方に足湯には原生林があるんだよと聞いていつか訪ねてみたいと思っていたんですね。ただそちら調べてみますと、
はい、
片道歩くと3時間ぐらいかかってしまうということで、
それはなかなか大変そう。
原生林を歩くとなるとかなり本格的な山歩きに近い状態になりそうだということで、
はい、
はい、公式サイトで調べまして、もう一つ魅力的なトロッコ道と呼ばれる道があることが分かりまして、はい、この廃線では微妙にないみたいなんですけれども、ほうほう、トロッコ、森林鉄道と呼ばれる山から切り出した材木を運び出すための単線の産業用鉄道の上を歩きながら散歩ができるというコースに行ってまいりました。
そうなんですね、
はい、
なんか線路の上ね歩けないですもんね、はい、
なかなかね貴重な機会かなと思います。ただこの原生林、やはりこれまでは一般の市民の方の入林を許可していたところ、やっぱりちょっとゴミ問題ですとか遭難事故ここまであったような感じでして、そのどういうんでしょうね、決まったところ以外のところに踏み入ってしまう方が多かったりしたことで、いろいろとちょっと条件がつけられてますの で、
残念です、ね、
はい、ちょっと残念なんですけれども、はい、そのちょっと一部を先にご紹介しますと、
はい、
申請されたルート以外に立ち入らないでください。一般入林エリア以外の入林は禁止しています。研究林内および事務所構内は一般車両の乗り入れは禁止ですなどといろいろありまして、研究林手前にある足湯山の家駐車場を利用して徒歩で入林してくださいねというふうに書かれてますので、足湯山の家駐車場に向かって出発しまして、
なるほど、
はいはい、こちらの駐車場に停めた上でお散歩するというルートを今日はご紹介いたします。
お願いします。
はい、一般の方が入れる場所以外は足湯森人協会さんのガイドさんによるツアーの参加がおすすめですということも、すみません、もう一つ付け加えてお伝えしておきます ね。
そうなんですね、なんかもっとちょっと違うところまで行ってみたいなと思う方は、
はい、
やっぱちゃんとガイドさんのツアー、
はい、
その方が安心ですもんね。
そうですね、巨木が見たい方はぜひそちらの方がいいかなと思います、
はい、
そして上賀茂試験地でもお伝えしたんですが、当日申請が必要です。はい、足湯山の家駐車場を出まして左手の方に進んでいくと一般入林申請ボックスというのがあります、
はい、
こう鳥小屋のような可愛らしいこう形 の、 あのボックスがありまして、
ね、お写真撮ってきてもらったんですけど、はい、そうですね、可愛いですよね、
鳥小屋っぽくてすごく可愛いんです、
はい、
こちらの方に中にも申請書があるんですが、皆さんホームページを使われる方は公式サイトから申請書を PDF でダウンロードできますので、自宅から書いて持参するといいかと思います。
その方が、ね、はい、準備ができてていいですよね。
簡単に言っちゃっていいんじゃないかなと思います、うん、具体的にはどういう利用目的ですかとか、何時に入りましたか、何時に下山予定ですかとか、それから代表者の方の名前や入林者の人数を書くようになっています、
はい、
こちらの申請ボックスに入れていただいてからスタートです。
はい、
はい、いわゆる原生林を通るところはブナノキ峠というところへのルートで、このトロッコ道を通るルートはコヨモギ、小さいにカタカナでヨモギと書いてコヨモギへのルートとなります。こちらの地図、簡単なものですが公式サイトにあります、
はい、
まあ、どちらにも興味があったんですが、ふらりと訪ねたところ、到着時、はい、10時を過ぎていたことから、
はい、
ちょっと短めのコヨモギルート1時間と書かれていたので行ってきました。はい、申請ボックスから進んでいくと線路がすぐに見えてきます。
はい、
はい、でこちらを緑にこうちょっと埋もれつつなんですがずっと続いてまして、まず橋を渡るんですが、
はい、
橋がやっぱり鉄道の鉄橋のように、橋の真ん中にドンとこう鉄道じゃなくて線路があって、
はい、
その上を歩いて渡るという、なんか自分が電車に乗ったような気分で歩きまして、
なんかちょっと映画の中の主人公になったみたいな感じですよね。
ちょっとスタンドバイミーとかちょっと歌いながら歩いちゃいました
、
はい、でこちら歩いていきますと本当に緑に包まれた、左手が川、右手が山というルートを通っていくんですね。もう本当に多分皆さん 同じくジブリだなと思われるんじゃないかなと思いますが、左手の川の景色もちょっとずつ変わっていきますし、沢の音もこうちょっと大きくなったり小さく遠くなったりしながら景色がどんどん変わっていきます。そしてすごくね素敵なのが、江戸時代から昭和30年代頃まで集落があったということで、ところどこに苔むした石垣が登場するんですね。それがちょっとこう階段があったり、上にあの家が建ってたんだろうなっていう感じのちょっと石垣の小高いところがあったりするので、そのちょっと廃墟具合もちょっとやっぱりジブリの映画のような感じの世界観がありまして、
あ、もうじゃあお住まいにはなってないってことなんですね。
そうなんです、お家も一軒もないんですけれども、そこにお家があったそうです。
あ、なんか風情がありますよね。そうですね、
もう完全に苔に包まれてる状態ではあるんですが、石垣がいくつか出てきたりします。そして一体どこまで続くんだろうなと、こう線路の上を電車の気分で歩いていきますと、向こうから戻ってきた方たちから、トロッコの廃線跡が崩落した場所があるからすぐゴールわかるよとか教えていただいたりして、
はい
はい、途中ちょっと線路が分かりにくくなったりしつつも、まあ、なんか ここがゴールかな、ここがゴールかなっていう、ちょっとなくなったり小高いこんもりした土がありつつ、まだまだ進めますので、どんどんこう進んでいきます、はい、そしてちょっと川を渡ったりしながら進んでいくと、最後やはり本当に崩落していて完全な行き止まりがやってきます。
もうここで終わりって、はい、ゴールっていうのが分かる、
さすがにもうこれは渡れないなというところまで来ますので、はい、そこまで一応地図では片道1時間となっていましたが、はい、私たち、ファミリーで行きましたが、
はい、
のんびりとここがジブリだとか、写真を撮ったり地層を見たりしながら歩いていますと2時間ぐらいは軽くかかってしまいました。
そうなんですね、
はい、なのでやっぱり往復5、6時間見るのもありかなという感じですね。
はい、楽しめる、
そうですね、楽しめますし、ずっと平坦なのでお子さんとかでも脚力にさえ自信があればどんどん進んでいけますので。
そうなんですね、
はい、
そして分かりやすいですよね、ずっと線路が
本当に分かりやすいですねただただ線路の上を歩いていくだけなんですけれども、やっぱり線路のこうどういうんでしょう、カーブが S 字になったりしているようなところで、はいはい、デッサンをしてらっしゃる方とかもいらっしゃったので、
それは良さそう、
いいですね、やっぱりそういうのを残しておきたいなという気分にはさせてもらえます、はい、皆さんパシャパシャ写真を撮ったり絵を描いたりという感じで、
そうでしょうね、
はい、とても楽しかったです、はい、ただ巨木を見るツアーっていうのはやっぱり捨てがたいものがあるので、
はい、
そちらに行きたい場合は本当にその公式サイトから、その森人さんたちの何箇所か提携しているガイドがあるそうなんですね。でやはりその提携している京都大学に認められたガイドツアーだけにしてくださいねってことが公式サイトにも書かれていたので、ぜひともそこはよく調べていただければと思います。
そうですよね、やっぱりちゃんとね、はい、その原生林をしっかりと守って、ね、
そうですね、守りつつ、
それが大事ですもんね、
はい、こちらも道を誤らないためにも、そして木々たちのどういうんですね、この木はどの木ですよとか、キノコがあったりとかするので、そういう説明もしてもらえるんです ね、ガイドさんたちが。
あ、それはいいですね、
はい、そうですね、やはり素人だけで行くよりはそういうご案内があった方が、ね、嬉しいかなと思うので、ぜひそちらも調べてみてください、
はい、
そして私たち一般の人が行く場合の注意についてもお伝えしますと、
お願いします、
はい、やはり蛇を見かけたよという書き込みをしている方がいらっしゃったり、
はい、
春夏は昼に注意とも言われています。熊よけの鈴をつけていらっしゃる方も今回お見受けしました、
はい、
あ、鈴が鳴ってるなという感じ でそれと駐車場にトイレがあります、はい、ただこちら汲み取り式のトイレでペーパーも置いていない状態でしたので、
もうね、これ、はい、街に慣れてるとダメですね。
そうですね、は
い、ちょっと用意していかないと、
はい、山といえば必ず有料だったりペーパーがなかったりするんですが、ぜひティッシュペーパーなどトイレットペーパーなど持参をしてトイレに挑んでもらえたらと思います。
いや、もう大事ですよね、はい、うっかり忘れてしまいますよね。
本当に久しぶりに山 山に行くとそうだったと思わせられるんですけれども、はい、こちらだけ注意してください。なので長袖長ズボンでティッシュおじさんという感じで覚えててもらったらいいかなと思います。それから、行き方ですけれども、ナビで足湯山の家駐車場と設定してください、
はい、
足湯山の家と設定するとまた別の駐車場というか山の家の方に向かってしまうんですね。はい、なので足湯山の家駐車場と設定していただくと、その住所が南丹市美山町足湯小野茶十、小野茶というのが、木の斧の斧に蛇と書きます。小野茶、この初めて聞いたんですけれども、足湯小野茶十というのが駐車場の住所となっています、はい、こちらに設定していただくと Google なんかでもちゃんとナビができますので、こちらで向かってください。それと入山時間が特に決められてはいないんですけれども、はい、受付として平日午前8時から午後15時あ、すいません午後5時15分となっていますので、やはりこの辺りの時間帯に行かれるのがいいんじゃないかと思います。
そうですね、やっぱ明るい間の方がいいですね、
はい、明るい間で、そして夜の入山は禁じられていますのでご注意ください、はい、それと駐車場は協力金という形で500円、はい、はい、これは足湯山の家の駐車場とトイレの維持管理のためと書かれていました。また期間としては4月から12月、はい、積雪までと決まっています。
いやでもそうですよね、危ないですもんね。そうですよね、
考えたらそのあたりってかなり積雪があるんじゃないかと、
うん、あるんでしょうね、きっとね、
思いますので、
位置的にだって広河原のもうちょっと北の方みたいですね、
はいはい、広河原通っていきました
ですよ、ね、
はい、広河原スキー場という看板を見たりしました。
はい、
はい、かなり山の奥へくねくねと行く道になっていますのでご注意ください。という場所になります。ぜひ皆さんこのトロッコの上を歩いてスタンドバイミーな気分でお散歩してみていかがでしょうか。
そうですね、秋だとまたね、はい、山綺麗でしょうしね、は
い、そうですね、またこれが紅葉になるとどんな感じかなと思いました。
ね、本当ですよね、
はい、
なので京都市内もとっても素敵なんですけれども、はい、ちょっと足を伸ばして、はい、
人混み苦手な方とか
いいですね山のトロッコ道を歩くっていうのも素敵だなと思います、
はい、
まあ、素敵な場所、
はい、
リポートありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオミックス京都、今日ご読み、サガネッチことサガネサチこと
フッコこと藤島ひじりでお送りしております。
はい、フッコさん、
はい、
いつもね観光のお話ししているときに私が参考にしているウェブサイトがありまして、はい、それがね京都市観光協会の公式ウェブサイトなんですけど、はい、京都観光オフィシャルサイト京都観光ナビというウェブサイトがあるんですね、はい、ちょっとそちらの方に気になる情報が載っていたので今日はご紹介しようかなというふうに思います。
はい、
はい、観光するときってふっこさんは荷物多い方ですか？
もともと荷物が多いタイプです
多いタイプです。私も割と何でもかんでも持って行ってしまう方なんですけど、でもやっぱり観光するときってできるだけ荷物少ない方がいいですよ ね、
そうですよね。
で特に今市バスにね大きな荷物持ってね乗ってこられたりするとやっぱりその分人がなかなか乗れなかったりとかいうのもあるので、
はい、
手ぶら観光を進めているんですね京都市ではね、
う
ん、
はい、
でね、手ぶら観光情報サイトハンズフリー京都っていうのがあるんです。
は
あ、で知らなかったでしょう、
はい、初めてです、
はい、ぜひねこういうところを見ていただくと駅から宿泊施設まで荷物を運んでくれるサービスとか手荷物を預かってもらえる場所がいろんなところにあるよっていうそういう情報が分かるようになっているサイトなんですね。
いいですね。
ね、なのでまずは、うん、荷物を預けてから観光するっていうのが、はい、やっぱり観光される方もで迎え入れる側もね、
はい、
その方が楽かなと思うのでこういうところをご利用になっていただくといいのかなというふうに思います。はい、で京都観光いろんなね、回り方があるんですけどまず一つに公共交通機関を使ってもらうっていうのはやっぱり、はい、 ね、車がいろいろ入ってくるとね多くなると大変なので、こちらね使っていただくのに便利なのが、あのバスの1日券っていうのはなくなっちゃったんですけれども、はい、地下鉄バス1日券っていうのがある。
で
こっちの方が良くないですか、
はい、さらに良い気が
ね、地下鉄も使えるという、はい、ね、地下鉄とバスを乗り継いでいく、これがね、はい、1日1100円なんですね。
もう
これ、
ね、
何回ぐらい乗ったら元取れちゃうんだろうあ、なんかあっという間にねあっちこっち回ってるとすぐにこれぐらいかかってしまうと思うの で、まずはこちらね1100円の1日券、地下鉄バス1日券をゲットしてから回られるといいかなというふうに思います。
はい、
はい、あとはあのその自家用車ができるだけね、あの少ない方がいいなというので、駐車料金がねちょっと実は11月だけねお高くなるところがあります。
なるほど、
はい、清水坂の観光駐車場と嵐山観光駐車場、はい、これがね通常の駐車料金よりも少し11月の1日から30日までの間、はい、自家用車に限って少し料金が変わります。
うん、
なので、まあね、どうしても、ね、行かないといけない方ももちろんあるんでしょうけれども、
はい
はい、あのできるだけ観光であの行かれる方は公共交通機関を使われた方がお得かなというのがあります。
はい、
もう一ついろいろあるでしょ、あのね観光と京都で観光といえば、
はい、
あのタクシーで回られる方も多いかなと思うんですけど、タクシーがねまたなかなかねあの見つからなかったりするんですよね。
出てきます ね、
はい、でね、今回乗り合いタクシーの実証運行というのがあります。
なるほど、
はい、京都駅の烏丸口から金閣寺、皆さんたくさんいら行かれらっしゃるかなと思うんですけど、
は
い、烏丸口、あの京都駅の、市長口って言いますよね私たちね、はいはい、こちらから金閣寺まで乗り合いのタクシーが運行されます。はい、これは土日祝日だけになります、
はいはい、
ただし、まあ、11月にちょっと平日運行するところもあるんですけど、まあ土日祝と思ってください。
はい、
はい、で乗り合いで、そこまで行くんですけれど、
はい、
そのルートもいろんなとこ通っていくんですけれど、はい、二条城とか西本願寺の前とかも通るので、なんかこうタクシーに乗りながらこういろいろ眺めながら金閣寺まで連れて行ってもらえるということなので、
ちょっとツアーのような感じですね。
いいですよね。はい、なので、こういうのを利用されるのもいいんじゃないかなというふうに思います。いろんな方法を使って楽しいね京都観光していただけるといいですよね。いかがでしたでしょうか、ふっこさん、ね、はい、今日もまた素敵なところをご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、ね、楽しんでいただきたいですよね。
はいはい、
さあこの時期だからこそ楽しめる京都、どうぞ素敵な週末、素敵な京都観光をお過ごしください。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手は佐賀根幸子と
藤島聖でした。
それではまた次回をお楽しみに。